はい、それでは、聖歌570番、雨を降り注ぎ、一節を賛美しましょう。ラララララララ、3、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもって、誓いたまえり、夕立のごと、浜津恵みを、イエスよ今ここに、注ぎたまえや。アメン。一言お祈りいたします。神様、感謝します。私たちがこのディボーションを通して、朝の時間を主にお捧げし、また、あなたの御声を聞くことができるこの恵みと喜びを感謝します。今日もどうか御言葉を与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所、出エジプト記15章19節から27節を開きましょう。
パロの馬が戦車や騎兵と共に海の中に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかしイスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。アーメン。
はい、ありがとうございます。では今日の内容を簡単にまとめてみましょう。ミリアムの賛美が記されています。またイスラエルの民がマラというところで苦い水の池にたどり着き、神様が示された木を投げ入れると水が甘い水に変わった出来事が記されています。イスラエルの民はエリムにたどり着き、そこには神様が用意された12個の池と70個の木がありました。はい、それではそれぞれ聖霊様から示されることを黙想し、聖書をもう一度黙想していきましょう。はい、それぞれ示されたことを分かち合っていきたいと思います。私は24節に目が止まりました。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。アメン。この前の聖句に、この神様の素晴らしい御業と、彼らをこの海を渡されるようにされた、そういう大いなる奇跡が記されていて、本当にみんながタンバリンを持って喜んで、神様に向かって賛美を捧げた後、すぐにこの飲む水がないからと言って、すぐ目の前のトラブルによって不信仰に陥ってしまう。このイスラエルの民を見て、本当に人間はちっぽけな存在で、目の前の状況にしか目に入ってこないんだなということを思いました。
私も24節が目に留まりました。 この22節で3日間アラノを歩いた彼らには水がなか見つからなかったというところで、この主の奇跡を見た3日後には水がなくなったことでつぶやき始めたというところから、本当に主の奇跡を見てもすぐに不平不満に陥ってしまう人間だなということを感じました。以上です。
私も22、23節のところで、神様は試練を通して、苦しみを通して信仰を育てようとされるお方だということを思わされています。3日間やっぱ荒野を歩いたこと、それからそのたどり着いたところの水が苦くて飲むことができなかった、本当にこの主を信頼するしかない、そのような状況に主が追い込まれるということを見せ見ています。それと25節で水をに一本の木を投げ入れるように示されたというところで、本当に救いが人々には必要なんだということ、そのことも思わされています。
私はまず21節でミリアムが人々に答えて歌ったその言葉に心が止まりました。この主の栄光の素晴らしさゆえに主を賛美しているんですけども、このところから主の栄光を私たちが見るときに、私たちは主を褒めたたえざるを得ないということを感じました。また26節では、私は主はあなたを癒すものであると語られていますけれども、ここからは本当に主に聞き従うご自身の民に対して主は癒し主であることを改めて教えられました。以上です。
はい、それでは引き続き言葉を詳しく調べながら、三位一体の神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は20節から21節のところで模範として、このミリアムの賛美リーダーとしての模範を学びました。神様の救いと道からを喜び歌うこと、賛美すること、そして人々にここで主に向かって歌えとミリアムは言いましたけど、人々をその賛美の中に導き入れることが賛美リーダーの働きだなということを思いました。また22節から26節のところで、神様は私たちに生きる道を示されるお方であること、また私たちを癒されるお方であることを教えられました。掟と定めの命の御言葉を与えてくださり、また私たちがどうしたら危機や問題から解決をいただき、生きる道に進むことができるかを教えてくださるお方だなと思いました。以上です。
はい、私は21節から、主は褒めたたえられるべきお方だということを教えられました。主に向かって歌え、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたというところから、主は勝利された方であり、主は素晴らしい御業を持っておられるお方であり、主の道からは全てに勝るお方、この方をいつでも私たちは拝すべきだし、拝すために作られたものだなということを教えられました。また、22節から25節を通して警告を教えられました。祝福の後の試練、試みに気をつけるべきだということを教えられました。私たち、ここでも祝福を受けて、主の御業を受けた後に、とっても喜んでいるんですけども、この時にすぐに試みや足りないことがあると、心を揺るがせてしまう民を見ながら、心を緩めないで、すべてのことに常に感謝し、いつでも主を見上げていなければ、すぐに試みや試練が来たとき、心が奪われて不平に変わってしまうんだということを教えられました。以上です。
はい、私は19節から、天の神様ははっきり神様に敵対するものを滅ぼし、そして神の民を救い出されるお方だということを教えられました。ここには曖昧な境界線はなくて、はっきりとした滅びとまた救いがそれだけなんだということを教えられました。 それから22節から24節のところで、試練を通して主に信頼して主に従う姿勢、態度を育ててくださるお方だということも教えられました。今朝はここから信仰っていうのは本当に主に向かう姿勢、態度なんだなということを思わされました。26節にあるように、本当にこの神の主の声に聞き従うこと、そして本当に主が正しいと見ることを行っていくこと、命令に耳を傾けること、その一つ一つ思って、この信仰によって、信仰の歩みによって私たちは祝福を受け、また癒しを受け取るんだなということを教えられました。それから25節から27節のところで、主は本当に豊かに私たちを祝福してくださるお方だということも教えられました。この乾ききった地に主は水を備えることのできるお方で、そしてすべての民を養う水をいつも備えておられるお方だということも今教えられています。
はい、私は21節を通して、こう主のこう輝かしい勝利というのを私たちはいつも仰ぎ見る、そして、本当にそれが主を褒めたたえる契機であることを教えられました。私たちはいつもこの主の御業、主がなされる栄光に心を留めて、ことが大切であると教えられました。26節からは、出エジプトした民の時代に、主が言われた通りに、主はご自身の命令に耳を傾けて、ことごとくそれを守るものを癒す方であり、現代においても、本当にこの私たちのうちに刻まれた律法であるこの聖霊様、内住する者に主はあらゆる主ご自身の介入、また癒しを与えてくださるんだということを教えられました。以上です。
はい、それでは生活への適応のためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は本当に最近神様の素晴らしい御業を体験して、一緒に喜んで主を褒めたたえていたある方が、すぐ何かまた問題にあってすぐ落ち込んでしまい、また全てが終わったかのように崩れていく姿をたまたま昨日目にしたんですけども、今日のディボーションを通して、本当に神様がそういった状況において示されるこの一本の木を、その状況、またその環境に投げ入れると、それが甘い水、苦い水が甘い水に変わるという、その神様の奇跡と癒しを信じなければいけないなと思いました。以前からこの一本の木について十字架であるというふうに示されているんですけども、神様がこの十字架の力によって、この方のこの状況や、また心も甘い水にしてくださいますようにお祈りしようと思いました。またその方にも、たびたび、イスラエルのためのように、問題にあるたびにつぶやいたりすることがありませんように、この御言葉を持って、機会がある時に一緒にお祈りしたり、励ましたり、思いました。以上です。
はい、私は今まで閉ざされていたところが開かれていくようにずっと祈り備えていったんですけども、今それが開かれつつあるんですけども、開かれた途端感謝して喜んで、そこから油断する心があるなということを今日のディボーションを通して教えられました。油断してしまうと、そこですぐ試みられて、また自分の肉に戻ったりして、その先に進めなくなってしまう弱さが私にもあるなと思ったので、この今開かれつつあるところをスタートだということをもう一度改めて心に悟しながら、それはゴールではないんだということを思いながら、これからどうすればいいのか主に祈り聞いて一歩一歩進んでいこうと思います。以上です。
私は昨日、ものすごい窮地に立たされているご夫妻から連絡をいただいて、まあ、その状況をどうしたらいいかなと思っていたんですけれども、今日の箇所から、25節、そして26節から、主がこの モーセの信仰を見ておられたんだなということ、モーセが本当にこの民を導いていくために、主がモーセの信仰を見ておられたということに気づかされて、やっぱり私自身が本当にその状況、主が救い出してくださるという信仰を持って、そしてやっぱり救いを投げ入れる、そのことをしていかないといけないということを思わされました。と適用しました。
はい。私は職場でもこれまで何度も神様がご自身の栄光によって、ご自身の御業によって、人々に福音を伝え、またご自身の救いの方向へ導いてくださる姿を見せていただき、その都度私も主を褒めたたえる気持ちになったんですけれども、今日のミリアムの賛美を通しても、今日も主の介入、主の栄光が必要なシチュエーションも職場であるんですけれども、今日も必ず主が栄光を表して、このミリアムのように主の褒めたたえる時となるように祈り備えていこうと思いました。以上です。
それでは最後に対応して一言お祈りいたします。天のお父様、御言葉を与えてくださり感謝いたします。どうか私たち一人一人、今日のそれぞれ与えられた御言葉による導きと励まし、また一人が今日の一日中、私たちと共にあることを主の御名によって祝福し、感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。